本日の聖書の箇所は、ルカの福音書2章の8から20節です。今日はこちらのスクリーンの方に、聖書の箇所が出演されますのでそちらをご覧いただければと思います。
さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな。見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また会話桶に寝かしてある幼子を探し当てた。彼らに会った上でこの子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので神をあがめ、また賛美しながら帰っていった。8日が過ぎ、割礼を施す時となったので受胎の前に御使いが告げた通り、幼子をイエスと名付けた。
それでは、思い巡らして、と題しまして鮫島茂牧師から選挙していただきます。
メリークリスマス。皆さんおはようございます。まあカラカラに乾燥した本格的な、冬の寒さが続いてますね。皆さんは、今日の今年の、クリスマスアドベントの期間をいかがお過ごしでしたでしょうか。私は9年前の2015年12月の27日の礼拝で、あなた方のためにと題して羊飼いたちに焦点を当ててお話をしました。その同じ箇所を今日のクリスマス礼拝では思い巡らしてとの題、選挙題で、母マリアの姿勢から教えられていきたいと思いまして、この箇所を選びました。まず先週の礼拝ではイエス様が私は良い牧者ですとご自分を羊飼いとして表されて、ご自分が命を捨ててまで私たち羊を守り導いていくことを導いてくださると約束してくださいました。ですからイエス様の声を聞き分けて従っていくことを私たち羊に強く求められています。そして今日の箇所は最初に羊飼いが登場します。今日はね、子供の聖書でもそうだったんですけども、そのつながりを意識しながら今日の内容を見ていきましょう。さて その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れをの予番をしていたとあります。当時羊飼いは社会の最下層に属するものと考えられ、公職に就くことなどできないものであると言われていました。そしてユダヤ人の最高議会サンヘドリンというんですけれども、そこに証人として出頭することさえ許され、証人と認められないということなんですね。で、多くの場合彼らは盗賊や詐欺師とみなされていると考えられていました。とすると、著者ルカの羊飼いを登場させた意図は、明らかに物の数にも入らず公然と悪者呼ばわりされていた男たちが、なんと真っ先にイエス様の誕生を知ったのだと、まあ、強調していると、この箇所を、まあ、解釈する、人々がそういう考えがあります。ところがですね、反対にこの羊飼いたちについて好意的な証言を与えていると、まあ、解釈する考えがあり、例えば、さっきのあれにもありましたけど、彼らは羊の群れを夜の間もずっとですね忠実に見守っている、そういう人だと。そればかりか、ある人たちはベツヘム近郊で飼われていたこの羊の群れは、特別に神殿で犠牲用のもの、神殿での犠牲用のものであったので、この群れをの、ま、見守りということは特別な条件を満たしていたのではないかと考えたんですね。この羊飼いたちはある重要な任務を帯びていたとして、イエス様の夜間での誕生を神は直接人間たちに知らせようと思って、羊飼いたちがその役割を特別になったと、まあ、そういうふうに考えるわけです。まあ、ところでですね、旧約聖書の歴史においては、アブラハム、イサク、ヤコブなど族長たちから出発したイスラエルの民が牧羊民族の起源を持っています。まあ、特に創世記の最初の方を見るとですね、非常によく、創世記の最初でずっとですね、創世記をずっと見るとそういうようなことが書かれてますね。それから出エジプトを果たしたイスラエルの偉大な指導者のモーセも、まあ、最初はね王子として育つわけですけども、その後ですね、まあ、いろんな事情がありまして、ミディアンの地に逃れるということになって、そこで羊飼いをするということがありました。まあ、さらにイスラエル王国の偉大な王と言われるダビデ王は羊飼い出身者であって、このダビデ王の家系から救い主が生まれると予言されて、実際に実現、まあ、したわけですね。そして主は私の羊飼いで始まる詩編23編、まあ、これは非常に有名な、皆さんもよくご存じだと思いますけれども、は神ご自身を羊飼いに例えて賛美しています。またイエス様自身も、まあ、前回見てきましたけれども、私は良い牧者ですと言い表しています。このように羊飼いの存在は聖書の大事な場面に、まあ、登場してくるわけです。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いが彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。 それがあなた方のための印ですとあります。すると突然羊飼いたちの身近に主の天使が現れました。羊飼いたちのすぐ目の前に天使が現れたのですから、驚くというより非常に恐れたんです。しんしんと寒さが染み入る夜中の暗闇の中に天使が急に現れたわけですから、恐れないわけありません。まあ私だったら恐ろしさのあまり腰を抜かしたことでしょう。そんな彼らに天使はまず恐れることはありませんと声かけします。そして羊飼いたちにこの民全体に与える大きな喜びを告げ知らせますと告げます。この民全体とありますが、誰を指しているんでしょうか。民とはユダヤ人たちのことでしょうか。ユダヤ人の羊飼いたちはそのように理解したことでしょう。しかし実はこのルカの福音書の受け取り人の名前が尊敬するテオフィロ様、一章三節にとあります、送り主ですね、送る相手がテオフィロ様に個人名で書かれているわけですね。ただこの人物について詳しいことはわからないんですが、他に全然書いてないんですね。ただこの、名前とかそういうことからローマに住む異邦人、それも身分の高い人物ではなかったかと考えられています。それで民という言葉は、まあ、テオフィロなど異邦人を含めた広い意味で捉えても良いと思われます。そして大きな喜びは、今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですという内容の言葉なんです。あなた方のためにと天使が語った相手は直接的には羊飼いたちですが、羊飼いたちですから救い主を待望している人たちであったと言えます。この後登場してくるシメオンとアンナははっきりと主キリストによって贖われることを待ち望んでいた人物として紹介されているので、この流れとしては羊飼いたちも自分たちの贖いを対応する人たちであって、その羊飼いたちの前に天使が現れてその大きな喜びを告げ知らされたのです。ですから恐れて戸惑っていた彼らは天使からその内容を聞くことによって、多分ですね、顔つきがもうわーっとなったような、はーっとこう、喜びにあふれる、たんじゃないかなと想像します。ダビデの町とはダビデ王の出身地のベツレヘムという小さな町です。ヨセフもマリアもダビデの家系に属していましたので、今日は8節からですけれども、2章1節から7節にそのことが書かれてますけれども、ローマ皇帝の住民登録の厳しい命令に従ってガリラヤのナザレから自分たちの町であるベツレヘムに来たのでした。ここに神の不思議な導きでダビデの家系に属するマリアからダビデの町のベツレヘムで救い主が生まれるという予言、まあこれは2箇所の5章2節に、書かれてますけれども、それが成就する、まさに実現するわけです。あなた方は布にくるまって貝川家に寝ている緑子、血の実子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いとく高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと 羊飼いたちに告げられると、野原中に天使と共におびただしい数の天の軍勢が現れて大合唱を響かせるのです。ほんの短い時でしたが、素晴らしい光景が展開されます。天使が告げた喜びの内容は、ユダヤの人々が待ちに待ったメシアが誠の王にふさわしい豪華な宮殿ではなくて、なんと、まあ、布ってありますけども、ある人はおむつっていう、おむつにくるまれている、まあ、そんな感じの状態でですね、それも家畜小屋の貝箱の中に寝かされるっていうんですね。救い主である方の印が血の御子であり貝箱に寝ているなんて信じられるんでしょうか。天使たちの大合唱は本当に一瞬の出来事であったでしょうが、羊飼いたちの前に天からの大賛美が繰り広げられるのです。意図せかずところで栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと天使たちは歌いました、栄光が神にあるようにといつも仕えている自分たちの神の栄光をこのように褒めたたえた天使たちは、天使たちとにとっても新しい歌をここで歌い始めているのではないでしょうか。まあ、ですからですね、天使たちも喜んで歌ってるんですよ。ただ一人の子供の誕生、それは天使たちも驚くような神の救いの技の始まりであったんです。第一ペテロの一章十二節なんかにはそのことが まさに書かれているんですけれども、天使たちは神の救いの技の見事さに驚いてこの歌を歌ったんでしょうが、そこで始まっている神の救いの御業とは何なんでしょうか。繰り返しになりますが、家畜小屋の貝箱の中で生まれた一人の幼子に現れた御業なんです。それ以外何も見えていないのです。天使たちは貝箱に寝かされているこの幼子に目を注いで感嘆の声を上げているんです。天使ですら驚いているんです。なんてすごいことが起こってるんだ。地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、天使たち天の軍勢が歌った賛美の内容を羊飼いたちはどのように理解したんでしょうか。御心にかなうとはどういうことでしょうか。御心にかなうっていない人間には平和が来ないということでしょうか。神の御心があり、それに沿う生活をしている人間だけに平和がある、ようにと天使が歌っていると読めてしまいます。しかしそうではなくて、神は善意を持って偶せられる人に平和があるようにという意味になります。ですから御心にかなうという言葉は、私たち人間が御心にかなう資格があるかどうかが問題ではなくて、そんな資格を無視するように神の方で私たちを御心にかなうものとしてくださるということなんです。クリスチャンを迫害していたパウルは、まあ、後にイエス様の使徒となるわけですけれども、まあ、その彼がですね、告白してるんですけれども、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいた、ローマ5章8節10節とあるように、私たちが 神の敵であった時に、すでに神は御子を生まれさせ、また死なせて、私たちと神との和解の道を開いてくださったのです。神の善意とはそういうものです。クリスマスはその神の善意の表れなのです。ベツレヘムの家畜小屋のカエバークの中に生まれた御子イエス様は、そのカエバークの貧しさから始まり、十字架の苦しみに至るまで担い続けてくださったんです。そして神の御心になどかなうはずがなかった主税人や罪人を招き、罪の中でどうしようもなくなってしまっている私たち人間を捉えて、御心にかなうものに変えてしまうのです。地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにとは、神の善意によって生かされている人間が、善意が芽生え、善意に生きなきゃいいわけにはいかなくなるのです。神は私たちのために平和を作る道を開いてくださったのです。今の世界情勢を見るならば、至る所で争いや戦争が起きています。地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにというクリスマスの歌を簡単に歌えなくなります。人間の真実はどこへ行ってしまったかと思うような悲しい現実に、この歌を歌うことは難しいと考えるのは私だけでしょうか。しかしまさにそのように見える現実において、私たちはなお絶望することは許されないのです。なぜならイエス・キリストがお生まれになった事実は変わらないからです。そこで始まった神の御業は変わることがないし、神の勝利の戦いはすでに始まっているのです。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことを驚いた。とあり、羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていたとあるように、クリスマスの出来事に対して2つの反応があります。1つは、羊飼いから話を聞いた人々です。ただ驚いたとありますが、その後の反応が書かれていないことから、驚きましたが羊飼いたちが見た幻として信じなかったかもしれませんし、バカな戯言と無視したと想像します。一方羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあるように、自分たちが見て体験した出来事を、救い主の誕生という神からの素晴らしい知らせを事実として多くの人に証しをするものとなって、神を心からあがめて賛美する特別な神の使者となっているのです。前段階がちょっと長くなってしまい申し訳ありません、ここから肝心の今日の内容の中心である母マリアの姿勢を見ていきます。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていたとあります。マリアの性格というより信仰姿勢を思い巡らしていたという言葉に見ます。マリアの受胎告知と言われている箇所でも、天使ガブリエルから処女降誕という常識では信じられない出来事を告げられても、慌てふためいたりせず、 マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと発言して、この後大変なことが起こることを、まあね、想像できるわけですけども、この事実をしっかりと心に受け止めたんです。またイエス様が12歳になって両親と住み越しの祭りに参加して、イエス様がいなくなった3日間も両親が探し回って、もう必死になって探したんですね。そして神殿で教師たちを話しているイエス様を見つけて、なんていうことをしたんですっていうね、まあ、お母さんなら当然でしょうね。まあ苦言を言った時にイエス様が、どうして私を探しているんですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったんですかと言われた言葉を、まあ、すぐには理解できませんでしたが、母はこれらのことを皆心に留めておいたのです。この心に留めるという言葉の元の言葉は、あるものを大事に守って他のものによって損なわれないようにするという意味です。そして一生懸命に守るべき大切なものは、私たちもいつも目を注ぎ見つめてじっとこうね、捉えない見てるわけですから、そういうことからあるものにじっと目を留めるという意味になりました。さらにそのように目を留め続けていると、心の中にそれが蓄えられ記憶になっていくのです。ですからマリアはこれらのことを心の中に宝物のように蓄えていったと訳した人がいるほどです。また思い巡らすと訳されている元の言葉は、いろいろなものをつなぎ合わせるという意味の言葉です。いろいろなものを集め照らし合わせて考えてみる、そしてそのものの意味を問うのです。このマリアの姿勢は、クリスマスの大変にぎやかな出来事の陰にあっても、多くの人の心を捉えてきました。マリア様ね、そういう感じで、明らかにマリアはあまり多くのことを語ってはいないのです。むしろここにマリアの沈黙があると理解して間違いありません。もしかするとクリスマスは主イエス様あ黙っていることこそがクリスマスに必要なことなのかもしれません。バーってね、楽しい楽しいつってっていうことよりも、静まって思い巡らして思い巡らしてる、そういうことがなかなか私も反省させられるわけですけども、本当にこうマリアさんからの思い巡らすということの信仰姿勢を私は学びますね。クリスマスはそういう時があっていいんじゃないかと思います。クリスマスはイエス様が私たちのところに来てくださったんです。そしてあなたに平安があるように、あなたに平安があるように、私が携えてきた平安を受け取りなさいと言ってくださるのです。そのイエス様の父なる神は天使にこの恵みを知らせ、地には平和と歌わせたのではないでしょうか。私たちはそれを黙って受ければ良いだけなんです。母マリアは思い巡らして黙っていました。そうするより他はなかったのです。神は実にその人々をお与えになったほどによう愛された。ヨハネ3章16節。 もう一度ご一緒に言いましょう。メリークリスマス。お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマス、今日は礼拝という形で主のご降誕をお祝いします。その中で母マリアは思い巡らしていた。じっと黙って救い主イエス様の誕生の出来事を、まさに自らの身を通して考えていきました。私たちもその母マリアのようにおしゃべりではなくて本当に黙って受け止めていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。